おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
何を言ってるんだ武田は、と思いの方もいらっしゃるかもしれませんが、
はい、
本当にですね、今でよかったというね、国に受けちゃってよかったなって、
あ、
もう本当にご迷惑をいろいろおかけしました
誰に謝って、
いや、もう本当に誰かに謝りたい、うん、そういう、はい、気になる時があります、
はい、
まあしかし女性がそれだけ魅力的ということですよ。
まあそう言えますか、
そう言えますかってなんだその上から目線は。
いやいや、
まあとにかく個人もそうですけども、国も畳み方は難しいということで、
はい、
この国の行政のあり方、都道府県というのを考え直そうではないかという佐々木信夫さんからの提案なんであります。この佐々木さんの説がすごく納得できるのは、今の一都一道二府四十三県というのは、これは明治4年の行政区分で、この頃の交通手段の基本は馬と船と歩きだったっていう。そうですわな、
はい、
汽車が新橋横浜間で走り始めるのが明治5、6年のことですから、
はい、
この都道府県制度ができた時、人間の移動手段というのは馬、船、歩き、これが基本だったわけで、考えてみますと、その時の制度が、まあ、今を補うに値するかどうかっていうのは確かに。で、この都道府県制度というのは統一国家のため300以上あった。日本の藩が。
はい。
それを47に再編し、内務官僚を派遣して統治する。そして知事は選ぶんですけども、官選。これ国が選んで送り込んだんですよね。
はい。
この行政システムの真ん中に流れてるのは何かというと、国が考えて地方は行うという。考えるのは地方が考える、国が考えるんだから、地方はその出先機関として手足になって働けという。うん、で、そういうことを、そういう制度なもんで、市長とか県知事がやることは何かというと、国の補助金をいかにねだるか。
うん、
お金ちょうだい、お金ちょうだいっていうやつですな。これが仕事なんですよ。
はい。
だから出す人のとこに、大変困っておりますとかって泣きついた方が、国の方々も、おお、来たか、あっちのもんでね、頼りになるのはやっぱり、国のお役人の方、あるいは代議士の方々、政治家の先生になるわけですね、頼る人は。
はい。うん。
で、大阪などはその悲劇の中心地でありまして、大阪都構想もこういうところから出てるんでありましょうけども、問題になったのは大阪などは関西国際空港と大阪中心部を結ぶ鉄道事業が大阪府全体、あるいは近畿圏の問題なのに、市長と府知事、知事が別々の承認を重ねながら一本の道路を作んなきゃいけない。だから、意見が一致しない場合は、そのまま放置されるんですよ。市長と知事さんの意見が合わないと。
はい。
合うわけがない、うん。これを大阪の人は何と呼んだか。大阪府知事と大阪市長の意見が合わないこと。
ん？
大阪市長と大阪府知事の意見が合わないことを大阪では何と呼んだか。はい、
何でしたっけ？
不幸せ。
不幸せ。
はい。府知事と市長の意見が合わないことを
不幸せ、
不幸せ、うまくいかないちゅうことですね。
はい、
これ政治隠語らしいんで、あなたに聞いたのが間違い。
はい、
だからこその県辞めちゃった方がいいんじゃないかと、で次なる構想で上がってきたのが廃県治州。廃県治州、発音悪くて申し訳ございません。
廃県治州、
県を廃止して州にしてしまう。これいいね。
それどんなメリットがあるんだろうか。
政治の行政単位がでっかくしといて、大きな構想の中で、州知事が一国を預かるというような大きい権限を背負って政治をやったらどうだろうか、と。今、コメンテーター等々をやっておられます橋本徹氏は、大阪都構想を掲げまして、大阪を第二の東京にしようという政策を掲げ、今も彼が作りました政党はそのために活動しております。 しかし大阪が二つ目の東京になっても日本は人口減少影響は何もなかろうと、だから行政システムの方も変化がないわけでありますから、日本全体になりますと大阪での変化でありますから、なんかこうもっと大きな構想を挙げられたらいかがかなと、はい、でこの佐々木さんの希望は国鉄改革ができた日本なんだからできないわけがないという、うん、その辺はまた明日ゆっくり語りつつ、日本に州が生まれるというこの提案を聞いてみたいと思います。この続きまた明日のまな板の上で。